荒々しくたける風星の声が聞こえる。塵の嘆きが水素の海へ移するガリレオの声が聞こえる。はあ、人類の母、青き鼓動が繁栄の宴となりて、マザーアースの声よ。キラ星の落とし子たる我、聖国ルシアが命ずる。我と添い寝をするのだ。わかっているのだろう。そなたの唯一の理解者である我が、波動を定期的に体へ送り込まねば、そなたの生命は絶えてしまうのだと。星々の管理者である我の責務だ。強大な力をその身に宿しながらも、我の支えがなければ儚く脆く消え去ってしまう脆弱な男よ。我、ルシアが来たるべき時まで、そなたを守り通すと誓ったであろう。何も心配はいらぬ。我に委ねるのだ。そなたのすべてを。確かに、コネクト。セックスは先ほど果たしてはいるのだが、管理者たる我には聞こえる。波動供給に飢えているのだと。だから、その、欲求をだな。そなたが満たされるまで、我が添い寝をしてやると申し出ているのだ。素直になるがいい。素直じゃないって、うるさいな。簡単に素直になれたら苦労しないわよ。言えたらしてくれるの？わかった。じゃあ、その、言うからさ。あんたをもっと感じたい。ね、ぎゅーって、男の力で強く、お願い。これ好き。設定とか、そういうの抜きにして、あんたこそ私の理解者。たった一人の大切な恋人、彼氏よ。ありがとう。私と嫌な顔しないで付き合ってくれて。一人ぼっちで中二に振る舞ってた私に話しかけてくれて優しくて。あんた以上の理解者は、男の子は絶対いない。いっぱい感謝してる。ツンデレ可愛いって何よ。からかわないでよ。あんただって、私がいなくなったら、ただのオタクくんに逆戻りだもん。絶対に私を話すんじゃないわよ。一の相性だって、今日もいっぱい気持ちよくしてくれたし、最高なんだから。何を言わせるのだ。早く銀河を回遊せし街灯、布団へ潜り込むのだ。間に合わなくなっても知らんぞ。もっと我の波動を受け取るがいい。密着すればするだけ効能が強まるのだ。そういえばだ、我に話があると。コネクトの真っ最中に走っていただろう。要件を述べよ。そなたの頼み事とあれば何だって叶えてやりたいがな。ネットらせだと。我の体をそなた以外のうずうむぞうに捧げろというのか。待て、そうか、意図が理解できたぞ。なるほど。我とそなたの絆を今一度確かめ合う実験台にしてしまえばよいのだな。そなたの限りない性癖は網羅しているのだが、 まさかそのような提案をされるとはな。いや、少々驚いただけだ。星々が我らに試練を与えているのだろう。よいぞ。我とそなたの領域には何人たりとも立ち入れぬと証明させてやるぞ。謝るでない。変態であってもそなたの願いは叶えてやりたいのだ。なでなでも好きだぞ。我が戯れて無防備な姿などそなたにしか見せられないのだからな。してどこの輩の相手をすればよいのだ。すでに相談済みなのか。用意がいいな。我が必ず引き受けると信頼があるからこそ先手を打ったのだろう。ほう、その男なのか。我とそなたが関係を持ってからやたらと話しかけてくる愚か者。素行不良な問題児。顔だけはそれなりに評価してやらなくもないが、性格も成績もそなたとは雲泥の差だ。ふむ、そのような人種は近寄りたくもない。正直我が最も嫌悪する聖人ではあるが。まあ、我らの深い絆を見せつけてやるにはちょうど良い塵なのかもしれないな。コネクト中に我はついつぶやいてしまうかもしれないぞ。そなたの名を、だ。そやつは嫉妬で狂ってしまうかもしれないな。実はそなたと下校する時の落ち合い場所にまで訪れたこともあってな。煩わしいったらなかったのだ。大方、我を寝取ろうと狙っていたのだろうな。ふっ、あまりに愚かしい。低俗にして下劣な行為を繰り返していたわけだ。あんな塵では、そなたと我の間に介入すら許されぬ。そなたとのリンクは、うぞうむぞうごときに断ち切れぬ。わからせてやる。報告を楽しみにしているがいい。我に目をつけたことを後悔させてやるのだ。そなたとコネクトを繰り返し、今の我は完全にそなただけの専用になっているのだぞ。そやつのチンポなど、膣の入り口で弾き返してしまうかもしれんぞ。そんなやつのことよりもだな。そなたとイチャイチャしていたら、ここを見るがいい。発情してしまっているぞ。どうしてくれるのだ。コネクトは先ほど果たしたばかりであるのに、やはり足りぬな。明日、そのチャラ男のもとへ寝取られに行ってあげる。それは別にいいの。私が好きなのはあんただけだから。でも、体は汚されちゃうから。だから、ね、汚される前に染み込ませて、あんたの精液、私の膣内に注いで。キュッてされただけでぐしょぐしょ。あんたの前でだけ、エッチな女になっちゃうの。もう、ここまで発情させた責任、取りなさいよね。恥ずかしいんだから、私にこんなこと言わせるんじゃないわよ。さっさと、チンポ入れちゃえばいいのに。空気読みなさいよ、ヘタレチンポ。チンポであそここすりながら、こういうのだけうまくなっちゃって、僕は。 彼が帰還したぞ。本当に玄関で待ち構えているとは、一刻も早く戦果報告を耳にしたくてたまらないと見えるな。昨日の放課後に、そなたの希望通り、チリとコンタクトをし、そのままほて…ではなくてだな。星雲のゆりかごにて、一夜を共にしてきたのだ。ラブ…というのは、未だに言い慣れぬ。そなたとのコネクトはほとんどうちのベッドでというのもあるが。そう焦るな。しかるべき地へ向かうとしよう。忘れたとは言わせないぞ。我の報告を聞きながら。そなたの固くなっているものを優しくシコシコ手こきされたいとな。そう頼んできたのはそなただったろうに。抱きしめる前から固くしていたのか、変態め。震えているが大丈夫か。報告を聞きながら金玉で凝縮させて、最大まで膨れ上がったら出すのだぞ。ほら、ベッドに横たわるがいい。耳元にて始めるぞ。そなたの望みを叶えた、寝取らせ報告を。放課後、我は今も着ているこの衣装に着替えてから、待ち合わせ場所へ向かった。するとあの男が、そわそわしながら待っていた。くどい世辞などいらぬ。我はそう思いながら、奴を睨んでいた。そんなもの、意に介さず、奴は慣れ慣れしく、肩に手を置いてきたり、我が咎めても気にせず、デートだね、などと、のぼせていた。噂以上の、脳が清掃でできている毛のしざるで、ため息をついた。どれだけ顔が整っていようが、許可もなしに女の体を触る男があるか。触った場所が胸であったとしたら、確実に顎を削っていただろうな。そこからラブ、ホテルに入ったのだが、我が嫌悪の表情を向けて一分も経過せぬ間に、あの男は何をしてきたと思うか。キスだ。またしても無許可でな。舌を思いっきりねじ込んできた。今回だけの関係と契約を結んだに過ぎぬのに、まるで我を恋人と勘違いしていたのか。このような感じでな。不遍慮に我の舌を抱き、口内を蹂躙したのだ。だが、味わったことのない舌技に、不覚にも、そう、不覚にも我は頭がぼーっとして、目の奥がトロンと、膝もガクガクさせ、体重をあの男に預けながら、無意識に、だが、積極的に舌で答えてしまっていたのだ。我の方から後頭部まで抱きしめて、舌を回して、奴のを絡め取ってしまっていた。そなたとのキスでも、あれほどまでに激しくて、脊髄までも愛撫されている感覚に、囚われたことはなかった。まだ脱いでもいない、部屋の入り口であることも、時間の経過も忘れ、しばらく舌を交わせて。恋人のようなキスに没頭していたのだ。彼女が他の男とキスをし、これからその先へと向かおうとしている。 そんなシチュに大変な興奮を覚えてしまう。特殊で異常で変態な性癖なのだぞ、そなたは。理解しているか？して、あの男はチンポをいきり立たせながら、目覚ま抱っこして、我を押し倒した。だが力は強くない。むしろ優しかった。乱暴者と評されていたから、意外であったな。顔がいいというのも後押しして、ほんのわずかばかり、紳士的にリードされている気さえした。あの男は卑怯なことに、キスに夢中にさせているうちに、我の絶対聖域。一言で言えばマンコ、ネルが、ハイレグを横にずらさせて、指を二本も挿入してきたのだ。そなたとは違う。おねぶとで、なんだって寛容してくれて、守ってくれるであろうゴツゴツと、男らしい感触であったぞ。男の手に惹かれる女は多いとされているが、なんとなく理解してしまった。まだ手間に過ぎなかったのに、たった指二本でも、我が握っているこれよりも、硬いし太くて、浅い箇所をゆっくりとかき回され、我は体を震わせ、口を紡いだ。じゅん、じゅんと、愛液が止まらない、止められない。我の最奥にも触れてほしい。責められっぱなしで、尺かもしれなかったが、その時は、どうだってよかった。そなたとの行為ではたどり着けぬ極地へと、我は確実に向かおうとしていた。上陰身をなぞられ、男陰身には舌を這わされ、クリトリスを親指で可愛がられ、我は膣内を緩急し、喜びを得ていた。がむしゃらにいじるだけのそなたでは、到達までに長い時間を有してしまっていたが、あの男はすんなりと、はっけないものであった。今までの到達は偽りで、これが真の愛部だと、脳よりも子宮で理解した。すまぬ。素直に、抱いた感想を、オブラートに包まず述べてしまった。あ、違うのだ。奴の手から繰り出される絶妙な気遣いと、女を痺れさせる絶技は、そっとものであったのは間違いないのだが。別にそやつに惚れてしまったのではないから安心するがいい。体はあの男と交わってしまったが、心は常にそなたと共にあるぞ。ホテルへ向かう前にそう伝えハグしたではないか。彼氏でもない男の相手をしたからと、そなたとの巡り巡る運命の架け橋は、朽ちぬ。いや、悪かったのは我の方だ。誤解させる発言は慎むべきだった。自らの快楽を優先し、そなたへの配慮が著しく欠如していたのだ。そなたは何も。え、報告だから嘘、偽りなく喋ってくれていい？忘れられちゃったみたいで。目頭が少しだけうるっときたけど、我が今こうして戻ってきたから、本物の絆を実感しているか。我もだぞ。なかなか照れるではないか。では、続きを話すぞ。手間とキスをひたすらされて、我は、絶頂の余韻に浸っていた。まだ本番セックスではない。前戯であるのに、声帯まで痺れていた。我が持ち直し、次はあれしかないと、 股間を押さえ、子宮を罠かせていた。そしてついに、あの男のチンポがお披露目されたのだ。キスをしている時から、我の腹部に当たっていた長いチンポ。20センチを超えている凶悪なものは、明らかに我の膣のサイズを超えていた。あれが挿入されたら、我はどうなってしまうのだろう。今まで見てきたチンポの中で、圧倒的に、そなたのものとも比べ物にならぬ巨大なチンポに、我は揺れてしまっていた。積み上げ、歩んできた聖国ルシアが、別の色に塗りつぶされてしまう不安に沈んでいたが、チンポの方向が漂ってきたのだ。まあ、ただ、我が尾行ではなく、子宮で嗅いでしまった。もう無理だった。そなたへの寝取らせ報告をしなくてはならぬ。そう言い訳のように、心の中でつぶやきながら、行くよ、に、うなずいてしまったのだ。まず最初は、そなたも大好きな正常位でコネクトを果たした。だが、大きな体に覆いかぶさられたのは初めてだった。ぶっとくて、手よりもゴツゴツして、ミミズがうごめいているように血管浮かんだチンポ。みじみじみじ、チンポとマンコがキスをする音だけで、毛穴が開き、歯を食いしばらせ、衝撃に備えた。ぐにっ。赤ちゃん部屋への入り口に、祈祷が、拳よりも大きいとすら思えたそれがたどり着いた。我は腰を跳ね上げながら、顎を垂直に立て、悪夢した。言ったけど欲しい、もっとチンポして、明確に覚えている。即座に奴は応じて、本格的に腰を動かしてきた。ずしずし。膣内むさぼりピストンされて、そなたとのコネクトした思い出、刻まれていた快感が、崩落し、未知なる快楽の嵐に見舞われた。膣びらを、奴の太刈りが、えぐりを入れ、遺伝子細胞が、奴に再構築させられそうで、だが、拒めない、拒まなかった。あれだけ嫌悪していた我も、すっかりコネクトしか考えられず、チンポによがってしまった。疲れれば疲れるだけ、我に眠りし本能を覚醒させられていった。肌と肌をぶつかり合わせ、種の繁栄とそれに伴い相互する、快楽を求める深掘り。あれだけ太く、巨大なチンポが、我の閉鎖的な膣内へと、コネクトを果たせるのか。濡れていた、など、単純に片付けられはせぬ。子宮であるミスが、ルシアに命じたのだろう。なんと価値があるオスなのだろう。逃がしてない、と。嫌悪で睨みを聞かせていた数分前の我は、どこへやら。キラ星の落とし子である我も、所詮はメスに過ぎなかったと分からせられた。ほどなくして、何十回目かの絶頂を体感した。そしてようやく、あの男も我の縮小満圧に耐えきれずに行ったのだ。あのように脈動し、我の膣を破る勢いで暴れながら解き放ったそれは、泥っこい蜘蛛の巣が張られるようであった。あら、私が射精させられた妄想で、チンポからブクブク泡吹いてるわよ。まだ報告終わってないんだけど。もう出したいよ、出したいよって、チンポ騒いじゃって。出したきゃどうぞ。 その代わり報告は打ち止めだけどね。我慢する。できるんだ、頑張れ。奴の脈動を膣で受けながら、それだけでも我は何度か言ってしまった。長き余韻から戻った瞬間を見計らったタイミングで口でお掃除してほしい、そうあの男が嘆願してきた。わざとらしい口調、態度であったが、それもまた我のメスを刺激させるスパイスであった。この立派なチンポに奉仕をしたい。愛液の滝を見ないふりをしながら、我は四つん這いとなって喜んで口奉仕をしていた。あの男の股下にひざまずいて、金玉をハフハフ、むさぼる勢いで頬張った。するとな、うまいね、と、ぶっとい手で、撫でられてしまってな。メスを奮い立たすのが、本当にうまいやつよ。くりゅ、くりゅ。そなたよりずっと大きくて、ありえない量に子宮を捕獲する子さ。このチンポでは無理難題であろう。下で疑似フェラしてみたが、かなり下品な奉仕であったのだな。そなたが加えられたわけではないのに。疑似と擬音だけでチンポ揺さぶらせているのか。そなたにもあんなメスの顔でしゃぶったことはなかったであろう。だが巨大さの代償ともすべきか、今まで奉仕した中で最大の大きさであったから、顎が疲れてしまってな。我はチンポに頬ずりしながら、次なるコネクトに期待していた。見上げたチンポは、天を貫く柱のごとく、そりえて、我慢汁を吹き出し、精液の残り汁を撒き散らせながら、我の膣の上へと収まった。あの男相手にやりすぎとな。我は寝取らせ、としか聞いていないのでな。こうしてそなたのもとへ舞い戻ってきたのだ。不満はないであろう。それから朝までコネクト、いや、セックスを繰り返した。羞恥心がかすかに残っていたから、あの表現をしていたが、もはや必要なかろう。オスとメス、奥まで疲れては締め付ける。それしか頭になかった。我はあの男の顔をもっと見たいと思い、そして違う単位でセックスしたいと。気上位でマンコが奉仕したの。我の締め付けで、あのイケメンな顔つきが快楽で歪んでいた。たまらなかった。何回も気上位で行った後は、あの男からの要望で四つん這いとなって、ひたすらあんあんメス声で喘ぎながら、デカチンで子宮を疲れた。メスである喜びをかみしめて、我の方からも腰を動かしていた。カーテンを閉めていたら、朝日が昇っても気がつかずに、まだセックスし続けていただろう。生きそうなのか。最後にとどめを刺してやろう。握っているこれ、その他のチンポはこの太さに長さだ。 悲しいかな。これが最大勃起なのだろう。奴は平常時でもそなたの最大を軽く上回っているらしいぞ。セックスの技術も雲泥の差だ。人歩から何までそなたとは比べることもおこがましく、まだ我の膣内に奴の感覚が残っている。寝取らせはそなたにとって皮肉でしかなかったな。奴との魅力の差を突きつけるだけに終わった。いや、我も感謝しているのだぞ。本当の飯としての喜びを味わえたのだからな。さあ、報告は終わった。さっさと行くがいい。他の男と一晩交わった報告を聞き続けて言ってしまったのか。変タイム。ほう、そなたにしてはかなり泥っこいな。あの男と比べればがっかりと兼用するほかないがな。
コンドームだと？ああ、もちろん忘れずにしていたぞ。
中出しはゴム車の意味に決まっておろう。あの男が大量に持ち込んでいたからな。受精はしていない。安心するがいい。
さて、セックスはここまでだったのだが、そなたに問いたいことがある。
去り際に誘われたのだ。温泉旅行、一泊二日だそうだ。もうあの男との関わり合いを切る。我はそのつもりであったが、そなたはもう一度、なのだろう。尋ねる前に察していた。ああ、二度目の寝取らせに行ってくるぞ。
一度しかしないと約束していたのに、変態め。ともかく、寝取らせはこれが最後であるぞ。明日、あの男に伝えておく。それでよいな。もう一度、寝取らせさせたら、本当にあの男へと傾いてしまうかもしれぬ。そなたに不安はないのか？
なんて嘘よ。聞こえてなかったならいいわ。確かに気持ちよかったけど、割り切りだもん。ワンナイトラブってやつ？エターナルなラブはあんただけだから、現に私は戻ってきてるでしょ。もっと自信持って彼氏面してればいいの。
ねえ、私眠いから帰っていいかしら。だって、セックス漬けだったんだもん。報告中も特に腰回りが痛くて、体調を整えないと次の寝取らせに支障が出ちゃうでしょ。じゃあ帰らせてもらうわね。あんたはどうするの？え、報告を思い出しながらオナニー？本当は満足してないんじゃないの？変態！
ねえ、どれが私に似合うと思う？ここ数年はあの衣装か制服以外はダッサい服しか着てなかった反動だな。ファッション雑誌見てもどれもピンとこなくて。彼氏のあんたならいい案くれると思ってね。
うわ、たかー、ブランド物ってこんなにするの？
まあ、親から軍資金として結構な額がもらえたから買えるんだけど、温泉旅行行くって伝えたら楽しんできなさいって。最近あの衣装着てないし、口調も中二じゃなくなってる？あんたと会う時はあの衣装か制服だったもんね。
この洋服だって初めて見るでしょ。理由なんだけどね、もう疲れちゃったの。この年でいつまでもあんな痛いことを続けてたって、お子様のままだなって、いつやめようかなって結構悩んでたんだよね。
そろそろ大人の女にならないとさ。
もったいないからあの衣装は捨ててないけど、思い返せばすごくバカだった。恥ずかしいことしてたんだなって。もっと女の子らしい服を着たい。私にもやっとそんな欲求が生まれてきたの。冷めちゃったんだよね。専門用語を一晩中ノートに書いたりさ、変なポーズの練習してたりさ。はあ、これが黒歴史なのね。全部とまでは言わなくても、ほとんど消し去ってしまいたい。確かに楽しいと思っていたからずっとしてたんだけど、もっと楽しいことがたくさんあるって分かったの。中にする必要性がなくなっちゃったというか、完全に卒業する日は近いとだけ言っておくわ。温泉旅行が終わって報告する日が卒業になると思うけど。意味がわからないって？すぐわかるようになるわよ。ん？この肩出しのニットワンピー、私に似合いそうじゃない？試着してこようかな。
最近学校でも会えてないから、久しぶりにデートできて嬉しいの？
そうだね。私も他にやりたいことがあったし、温泉へ準備とかさ。
でも恋人って毎日イチャイチャしないといけないわけじゃないでしょ。今までがくっつきすぎてただけなのよ。少し会わないだけで破局するわけでもあるまいし。あんたも男を磨くなりなんなりしたっていいのよ。エッチしてないから寂しいとでも言いたいのかしら。次の寝取らせが終わったらこの前と同じことしてあげるから、それまでオナニーは我慢しときなさい。
明日は会えないわよ。温泉旅行の準備で忙しいってさっきも言ったじゃない。へえ、それでシュンとされても困るんだけど。じゃあ旅行行ってこなくていいの？でしょ？寝取らせしてほしいんでしょ？まったく、あんたの変態性癖に応えてあげてるって忘れてないわよね。本当に感謝してるのかしら？
ほら、洋服選ぶの手伝ってよ。私の新しい姿をいっぱい見せてあげるから元気出しなさいって。腕組みながら回ろうよ。あら、手が汗でびっしょりじゃない。やだ、もうどうしたのよ。久しぶりに手を握れたから緊張？童貞くんみたいじゃん。
その服はちょっとエッチっぽい気が。もうそんなの着せてエッチしようとか企んでるんじゃないでしょうね。この変態、絶対にしてあげないわよ。でもあれかな、彼はこういうの好きって言ってたし、検討しておいてもいいわよね。ミニスカでニーソで、体のラインが浮かぶピチッとした素材で、おへそも見えてて、下着も。下着まで見たいって、どうせ紐のやつとか選ぶつもりでしょ。ま、彼もそれ系ので、お尻に食い込ませるやつが好きらしいからちょうどいいか。はあ、またエッチな
服持ってくるんじゃないわよ、変態。
帰ってきたわよ。楽しかった。3泊4日くらいしたかったな。ふわ、もうズボン脱いでチンポ固くさせてるし。へえ、帰るって連絡した時からチンポしごいてたんだ。
温泉寝取られ報告を夢にまで見てたからって最初くらいおとなしくしてられないのかしら。
実際な、あの人が腕ならあんたは小指サイズのしょぼちんよね。
そんな顔されたって大事なとこ触り合う関係になってるんだからさ、どうしてもあの人と比べちゃうのよね。そこは許してね。
こっち来なさい。今日は右側からするわね。
始めるわね。あんたが寝取らせ妄想でオナニーしてたであろう一日、私たちはこんなにエッチなことしてたのよ。待ち合わせ場所に着いたらすぐにその服かわいいねって結構それだけでやばかった。その気にさせるのが上手なのよね。電車の中でも好きさえあればずっとキスしたり、お互いのエッチな部分触り合いっこして高め合ってた。到着して和室に入ったら彼の方からキスしてきた。私の舌が丸め取られていった。彼の舌先でツンツンされると体を硬直させちゃってた。不快になんて思わなかったわ。これからの濃厚な時間、その幕開けだなってうまくうつかせられちゃった。抱きしめ合ったらお腹に熱いのがぶつかってきてグイグイ押してきたの。いやまでもないわよ。彼のチンポ、大きくて太くて硬くて熱くてすっごい匂い。でもね、普段よりも明らかに血走ってた。私の手を掴んで触らせてきたの。帰るまでずっとこんな激ヤバチンポに疲れまくっちゃうんだ。おまんこ壊されちゃうかも。そう直感して唾液を飲み込みながらチコチコチコ、本当にしてあげてるみたいに彼の極太なのを手で動かしてたの。予定では温泉入ってから浴衣でセックスって事前に話してたのに、どっちも我慢できなくなっておまんこいじられなくても心配をしゃぶりしなくても準備できちゃってた。彼からやるぞって言われて鍵を閉めるのも忘れて、私たちは布団広げてまんぐり返し。前はそういうの嫌いだったんだけどね、今はメロメロになっちゃってるからかな。強い口調にむしろ興奮しちゃうの。美女のレオマンコ、あんたのチンポじゃ絶対届かない場所まで一気に埋められたの。本当のセックスしてるって子宮が喜んで、巨人を往復されるたびに悪夢させられた。あんた相手に行ったこともない下品でメスの本性からうならせたおねだりは私の脳に焼き付いて一生離れないんでしょうね。この前のセックス
性的で本能的な迷走兵器。隠したいって羞恥心も彼のやるぞでどっか行ったの。おともりの心配とか全く考えてなかった。バレてたって構わないんだけどね。それでトップトップ泡立て中出しされたわけなんだけど、気づいてたでしょ。あんたから言ってほしいんだけど、それが一番気になっていたことなんじゃない？質問されないなら永遠に内緒のままにしちゃおうかな。もやもやしたままだと気持ちいい射精できなかったでしょ。それも興奮した？ふが、まず。でもやっぱりはっきりさせておきたいでしょ。あんたが知りたいのは何かな。言わないとチンポシコシコ止めちゃうかも。よく見えました。そうよ、今回もこの前のネトラセでも私たちは一度もゴムなんてせずにセックスしてたの。キスしてチンポコシュコシュしてたら、されてみたいっておねだりしちゃったの。ゴム折りじゃダメ、絶対生で中出しされてみたい。ゴムつけてたって破けそうな大きさに激しいピストンだったけど顔をそんなに歪ませちゃって悔しいの、寂しいの、どっちもか。でもチンポは萎えないよね。辛いけど勃起しちゃうんだもんね。はっきりさせてよかったでしょ。もう赤ちゃんできちゃってるかもしれないけど、できたら全額あんた負担だからね。当然よね、ネトラセなんてお願いしちゃうんだし、その覚悟があったのよね。そしてね、中出しされた精液を漏らさないように露天風呂までの道のりを頑張って歩いた。混浴だけど誰もいなかった。もう次のエッジができるって、私はよだれが垂れそうになったの。彼は手を使わずしゃぶれって強い口調でチンポしゃぶりの命令してきたの。ワーゾリヤバジンからガマジルがおしっこみたいに落ちたのを見て、子宮ごとキュンって震えた。すぐに私は膝をついた。彼のチンポが鼻に当たって強烈な匂いがムハハって、それだけで中出しされた感覚に陥ったわ。左手でオナニーしながら裏筋にむしゃぶりついた。だって、おまんこが熱くて耐えられなかったんだもん。あんたのよりずっと魅力的なチンポ、またブチュブチュ言わせながら奥まで、ズシンってされるんだなって。チンポを奉仕しながら、頭の中ではセックスしてた。ぶっちゃけ、寝取らせとか忘れてて、あんたのことも記憶から失せちゃってた。彼との子作り生セックスを楽しまないと、阻害されるような嘘はことごとく排除せよって私のメスが命令したのよね。そしてね、彼の段差までチロチロって舐めた。小刻みに震えながら撫でてくれた彼、可愛かったの。私の口でテッカテカになったお兄ちん、もう十分だって。次は何の命令されたと思う？正解はバイツリ。胸でチンポ奉仕しろって命令されたの。もう私 は強い口調で命令されるだけでゾクッて。マンスジジはつかせてた。声だけでも言っちゃうことができたかもしれないわ。私のおっぱいはあんまり大きくない C カップでも、あんたのふにゃちんは挟めてたよね。彼のは挟めなかった。そりゃ、直径も長さも何もかも、あんたのふにゃちんとは違うからしょうがなかった。彼も無理は承知の上で命令するんだから、意地悪よね。それがいいんだけど。手速度と同じくらいにね。なんとか裏筋だけを谷間使ってこすってみた。チンポ喜んじゃってすぐに入れるの。乳首を狩りで引っかかれたり、下乳に潜られたり。暴れすぎてた。このチンポ欲しい、思う子にも欲しいってこびながらポイ釣り。この時も撫でてくれてね。私の目は絶対にハート型だった。我慢汁濃くなってきたけど、突然そこに手をついて立てって命令された。タッチバックしてくれる。私は素直に、はい、わかりましたって、片手でおまんこ広げながらお尻振った。彼ったらひどいの。お尻を軽く叩きながらね。オナニーしてやがったお仕置きだ。壁に押し付けながら、巨人でめじめじ入り口貫かれた。ガンガン子宮打たれて、私を舌出しながら顎までのけぞっちゃって。連続悪夢で膣内縮小しっぱなし。口を半開きさせたまま、待って、待って。連呼しても、彼は子宮へのピストンを加速させるばかりだった。必要なまでにおまんこの面を、分厚い仮首で摩擦されて、私の子宮奥も、気筒を吸い込んでは離さなかった。何度か中出しされた後は、攻め方を変えてきたの。角度を調節されて、細い箇所を仮首でほじくられて、散らさないでって口にする瞬間、チンポピストンで不意打ちスタンプされて、彼曰く、私のおまんこって、中出しすればするだけよくしまって、俺の形になっていく名器なんだって。ゴムハメしかできないあんたじゃわからなかったわよね。いっぱい褒めて、気持ちよくしてくれる彼を、もっと感じさせてあげたい。みじみじおまんこ縮小させて、やりちんで、あひあひ言わせられて。熱が入りすぎちゃってた。もう出そうだったんでしょ？残念。まだ許しません。くっつかせてるけど出せないでかわいそう。もっと凝縮させてみなさい。細チンをせいぜい人差し指くらいにさせてみなさいよ。感触を変えてあげようかしら。今度はこっちの手でシコシコしてあげるわ。あんたはどっちからでも好きでしょ。それでね、身長差を味わえるタッチバックで何度も中出しされたの。人が入ってきても湯船の中で背面座位、抱きしめられながらのうしろから、水しぶきとか息遣いでバレてたかもしれないけど止められなかった。斜め上に疲れてたのが、真上にズコズコされて、口をカニみたいに泡吹くさせて、私は気絶しながら言ってたんだって。 彼が介抱してくれたから後で聞いたんだけど、目を覚ました私はすぐにセックスのおねだりをしたの。極太チンポ大好きのいやらしいおまんこと交尾お願いしますって。立場がよくわかっているな。今度は言葉だけで軽く言っちゃった。あんな口調だけど頭撫でてくれて、ギャップでもおまんこくぱつかせながらキスもされて、彼の体重全部子宮に押し付けられて、うおーとかうおーって、あんたがしたくても全然できなかった種付けプレスよ。あんたのはしてる気になってただわけ。そもそもチンポ届いてないから論外。獣声、ほんとの交尾、子供の作り方。中出しされたら子宮奥と鈴口が性液アーチでつながってた。お掃除フェラしろって命令されて、私は鼻の下を伸ばしながら彼のチンポを喉奥まで迎えたわ。おまんこにもくださいって小微視線を送りながら、喉触ってみろって言われた。すぐスリスリして喉奥まで入ったカリ首をくすぐったら、また褒めてくれた。お掃除のつもりだったけど、喉奥射精で胃袋が濃いので真っ白。校内の次はおまんこも妊娠させてくださいって口で粘りと引く性癖見せながら、種付け懇願したら、彼がつぼつぼ腰振って、私も抱きつきながらキス。耳元で、セックスセックス中出しチンポ、あなたの精子欲しい、赤ちゃん産ませて、妊娠来て、子作り交尾。再現度完璧よ、今の。あんたが相手じゃ絶対言わないドスケベセリフ連呼して、子宮ずれまくる腰回転ピストンで一緒にうーん、すんごい絶叫で言った。とことんまで獣になって、汚れた体は温泉で綺麗にして、温泉の中でも中出し生セックスして、和室でまた子作りして、温泉で体綺麗にして、本当にそれ以外何もしてないわ。思い返せば笑っちゃうくらいにセックスで中出し。三つ子。それ以上が私のお腹で眠っちゃっているのかもね。それでも構わずに単位を変えまくってセックスセックス。場所も移動しまくって中出し中出し。他の人たちは絶対スルーしてくれてた。廊下とかマッサージチェアの上でも抱きしめながら褒めてたんだもん。やっばいことしてたけど、半分くらいは彼の命令じゃないの。私から誘って、子作り旅行を目いっぱい楽しんできたのでした。手の中で跳ねてる。はいはい、言っちゃいそうなのね。それじゃ、今度こそピューピューさせてあげるから、耳に意識集中してよーく聞きなさいね。実はね、一度目の寝取らせが終わってからも彼とデートしたりセックスしてたのよ。気がついてたでしょ。もしかしてとは思ってた。あの日のあんたとのデートは彼からの命令だったの。だから仕方なく付き合ってあげたのよ。そんなの簡単よ。あんたよりずーっと一緒にいて魅力のある相手だから。一度目の寝取らせてだいぶ傾いてた。あんたとは恋人ってつながりがあったから、ギリギリ我慢できていただけ。 彼に脅されてたとか、そういうのじゃないのよ。私が自分から会いに行ったの。ほら、浮気報告にも正直チンポだ。ここまでされてもチンピクって、何にでも興奮しちゃう変態ね。嬉しい。よく言えました。ご褒美に続きしてあげるわよ。価値なし、意味なし、誰も孕ませられない雑魚精神、一丁前にうずかせちゃって笑っちゃう。ビュービュー、ほら、ビュービューしなさい。尿道を開かせて、泡吹くチンポ、ヘタル精液さっさと来なさいよ。来い、出せ、ビュービュー、出せ出せ出せ、ビュービュー、ピューン。は少な。あれだけ散らしてこの程度って。はーい、終わり。疲れたし、やることはやったわ。あんたのせいで彼と生セックスしたくなったから。ホテル代出してくれるわよね。用意がいいわね。全部受け取るわよ。まだされ足りないわけ？もういいでしょ。彼の元に行って、ズコバコはめられたいんだけど。そうだ。勘違いしてほしくはないんだけど、あんたのことは嫌いになったわけじゃないのよ。彼は男としての魅力あふれてるけど、あくまでセフレ。彼が許す限りはあんたを恋人にしといてあげるから。よかったわね。彼女持ちでマウント取れるままじゃない。
この口調もこれで最後になるが。先ほど裏切られた気分になったそなたはそう言っていたがな。我が恋人だからと調子に乗りすぎたのだ。そなたは見誤ってしまった。己を過信しすぎた。一度目でやめておけばよかった？いや、一度でも寝取らせをさせた時点で、推しとしての魅力がある方につくのは、メスとして当然であろう？メスが離れていくかもしれない。その覚悟が、心構えが不足していたそなたが原因なのだ。泣くな。せめてもの施しを与えてやるから。涙を拭かぬか。我が脱いだばかりの衣装だ。それをそなたに送るわ。我と会えぬ間は、それをおなねたとして使うがいい。予備が何着かあるのは存じているだろう。あれはすべてコスハメ用にすると決めたのだ。エッチ以外で着ることはもうない。そして、これが新しい我の服だ。どうだ？彼好みの可愛らしくて、女の子らしいコーデだ。我も新しい段階へ進むとしよう。そなたなら、意味がわかるであろう？
それではな。彼とコネクトセックスしてくれぞ。もう一度伝えておくが、そなたと別れるわけではない。恋人はそなた。彼はあくまでセフレだ。その関係がいつまで許されるかは、彼次第なのだがな。永遠の別れになるのも遠くはないと思うぞ。それではな。